今宵もどこかで集まってひそひそ話をいたしましょう。なんでもない夢の話、眠れば忘れる夢の話。
はい、寝たら忘れるラジオがやってきました。
はい、
今週のようちゃんですけども、
はい、
あの夏が終わって、
うん、
もうね、9月もう中旬ぐらいかな、うん、海に行けなくて、
うん、
あのめっちゃしょんぼりしているんですけど、
うん、
思いのほか奥さんの方が、
うん、
結構寂しがっている感じがあって、うん、ちょっとびっくりして、うん、そうそうそう、なんか夏が終わってすごい寂しいんやっていうのを言っててい
や、まあ、まあ口に出さないよね、
うん、いや、またあの来年行けばいいやんって僕が言ったらいや、そういうことじゃないんだけどなみたいなこと言われて、
おお、
ああなるほどと思って、結構ハートブレイクになってる感じでした。
あら、
うん、
あら、結構、
だから結構
いい夏だったんだね。
そう、うん、いや今年がっていうことではないかもしれないけど、そんな夏が、うん、夏というか夏が好き。
あ、でも確かに奥さん夏好きそうだもん、すごく
そうそうか、なるほどね、
うん、もう夏が恋しいんだ、もうすでに、
うんうん、そう
最近暑いけどね。
暑いね、今日も暑かった。
暑い、うん、暑いよ、もう夏みたいだもんね。答えますわ。
はい、そんな感じです。はい、
なるほど、なるほど。
はい。
今週の、カノンなんですが、
はい。
最近マジで寝不足でですね。
うん。
もうこの前も、うん、あの実は2日前かな。
うん。
あの収録を予定してたんですが、
うんうんうん。
僕ある理由でね、
うん、
あの収録行けなかったんですよ。まあ、ようちゃん知ってますけどね、
うん、
寝ちゃったんですね、
うん、
あの最近子供寝かせてから、
うん、
こう収録をしようっていう風になってて、
うんうん、
いや別にようちゃんのに言ってるわけじゃなくて僕の中でそうなってて、
うんうん、
ほんでこう一緒に、ね、寝かせるって僕らも、ね、横になって子供寝かすわけですよね、
うんうんうんうん、
そうなってくると子供が寝るのとほぼ同時ぐらいに僕らも寝ちゃうっていう、うん、ちょっとある、うん、そういうちょっと問題になってまして、
うん、
ほんで大体それで夜中目を覚まし、
うんうんうん、はいはいはい、
でまあ製図をするっていうちょっとサイクルになってまして、それがちょっとね、ちょっと寝不足の感じになっちゃってて、
うんうんうん、
だから結構小刻みに寝てる感じ、なんか長い時間ダンと寝れない感じになっちゃってて、
そうやね、
うんうんうん、でこの前、うん、この前も目を覚ましてマジでびっくりっていう感じだったから、うんうん、最近やばいなと思って。
いや、お忙しそうで。
忙しいっていうか、まあ自分のことだから全然忙しいっていう感じじゃないんだけど、
まあね、試験勉強はね、
まあでもね、うん、まあ、これもしょうがないですからね、うん、もう周りに迷惑をかけながらやってるので、
うん、
まあ今年こそって感じですね。
そう、もう僕たちも今年こそはって思ってるよ
この前の模擬の結果まあまあ良かったので、う
ん、ああ良かった、
なんとか、うん、なんとか今年こそって感じですね。
そうですね、
うんうん、ああもうあと1ヶ月だよ、もう来月って 1ヶ月。
うん、
怖いわ。
もうあれやから、今年、うん、あの合格してもらわなかったらもうあれやから、もう準レギュラーになるから。
ありがとうございます、
うん、
いやマジでなりそう。いや受からなかったね、受からなかったら本当準レギュラー、ね、っていうかもう今ですら危ういもんね。
もう片足突っ込んどる感じやから。
うんうん、そう、片足どころかやばいよね。あ、まあそれはそうと、
はいはい、
それはそうとね、うん、あの先日行ってきましたよ、
うんうんうん、
もうようちゃんもカエルさんもね、
うん、
行ってましたけど、
うんうん、
あの寝忘れティーを届けに、
はいはいはい、
行ってまいりました、
はい、
名古屋へ、
はい、
あの褒めおたすさんね、うん、に寝忘れティーを届けるのに、
うん
ね、僕が名古屋へ行ったんですけど、
うん
まあ、ちょっとその日にねリスナーさん何人かで集まるっていう風になってた日に僕も合わせて行った形になったので、
うん、
まあまあ言うとそのまま名古屋観光みたいな感じで、うん、行ってすごく楽しかったんですけど、
うんうんうん
ね、持ってた時に褒めおたすさんもすごく喜んでくれてね、
うん
でその後僕もその T シャツを着てったので、
うん、
あのペアルックみたいな感じになって、
うん、
あなんかいいなと思って、
うん、
なんか他にも寝忘れティー買ってくれた人いるけど、あ意外と着てきてないんだって思いながらね。そりゃそうだよねと思って。
ああそうか、うん、
そうそうそう、うん、まあで僕がねやっぱこう初めて会う方もいるので、
うん、
すごく分かるようにと思って、うんうん、寝忘れティーは絶対着ていこうと思ってたし、
うん、
あのキャップもかぶっていったんですよ、
うんうんうん、
まあそう、まあまあそう本当にそんな被らずとも真っ先に褒めおたすさんに会ったから、うん、そんな必要全くなかったんだけど、
うん
でまあ、その後いろいろ観光はして、
はい
はい、観光して、まあ、その日の夕方6時頃帰ったんですね、うん、僕は、
うんうんうん、
で帰ったんですけど、
うん、
ちょっとねそこで、まあ、まだこんなテーマの話をするべきじゃないのかもしれないけど、
うん、
忘れたい話ができちゃいまして、
うんうんうん、
すごく恥ずかしい思いを、
うん、
僕はしましてですね、
うん
もう田舎もん丸出しの話を、
うん、
田舎もんっていうかそうだな、まあ、僕の能力のなさというかね、
うん、
まあ、名古屋駅ありますよね、
うん、
すごく大きな名古屋駅、
うんうん、
であんまし僕名古屋って多分2回ほどかな行ったことあるんですけど、うんうん、意外と名古屋って意外とって、まあ、僕だけかもしれないけど知らなかったのすごく地下が広いんですよ、う
ん、ああなるほど、
あ駅の地下がすごく広くて、
うん、
それで僕は車に行ったので、
うん、
何人か一緒に行動してたのでちょっと集合場所に送り届けるっていう形で駅の地下に車を止めて、
うん、
そこからその集合場所の方へ行ったんですね、
うんうん、
まあここの場所だけは覚えとこうと思って、なるほど、うん、S の2だ、2だったかな、うん、まあ忘れたけど、うん、S の2だなって、とりあえず S の2っていう駐車場だなと思って、
うんうんう
ん、ほんでもう名古屋の人もいたのでその人について行き、よしよしこの道だなこの道だなと思って覚えて、うんうん、集合場所行って、ななちゃんって知ってます？
あ、うんうんうん、でっかい像、
そうでっかいやつ、
尿立ちしてるみたいな感じ、
そうそうそう、うん、なんか手もピッて広げてる、なんていうの、
うんうんうん、
すごい大きな女の子の像みたいなやつがあって、
うんうんうん、
なんかすごく服装が毎回毎回変わってるようなやつ、
ああそうなんや、
あれすごいよね、どうやって変えてるんかなって思ってるんですけど、でそこまで行って、
うん、
そんで、あ じゃあ僕そろそろここでっていう感じでいたんですけど、
うんう
ん、そしたらまだちょっとまだ集合するにはまだ時間があると、
うん、
なんで僕はお土産も買いたかったので、
うん、
ちょっとお土産買いかかってら、
うん、
カノンさんがちゃんと帰れるかどうか僕ちょっとついてくわみたいな感じになっちゃって、うんうん、でそこから、まあ、僕の車まで、
うん、
まあ、ドラクエですよね、言ったら僕を先頭に僕が勇者として歩いて行ったんですけど、
うんうん、
まあまあ途中でちょっといい塩梅のお土産もあり、
うん、
それは買えたんでよかったんですが、
うん、
まあ勢いよく歩いてたんですけど、
うん、
ああここあったあった、ああいい感じだわ、あこれはこれこのまま行けそうだなと思って、
うん、
勢いよく歩いてたら、
うん、
肩ポンポンって叩かれまして、
うん、
はいもう終了って言われて、
うん、何が終わった
完全に道を間違えてたらしいです、もうその時点で、
うんうん、
もう一度曲がらなかったところ、曲がらなければいけなかったところがあったらしく、うんうん、その時点でもうあれですよね、うん、僕は遊び人になり下がりますよね、勇者を違う人に任せて、
うん、
僕はずっと後ろについていき、
うんうんうんうん、
そこからなんだろう、うん、2回ほど曲がらなくちゃいけなかったんですよ、
うんうん、
もうそれも全然道分からなくて、
うんうんうん、
でまさに方向音痴を爆発させてね、
あーいやーカノンさんは方向音痴なの？
僕方向音痴なんですよ。
あ、そうなんや。
あんまし、
うん、
方向音痴じゃないって思いたいんですけど、
うん、
結構実績があるもんで。
実績があるね。
実績が、まあ多分今日、うん、今回僕と一緒に行動してくれた方々は、
うん、
結構分かったと思うんですけど。
うんうんうん、
まあそれでね、うん、送り届けてもらい、僕、あ、ここまで来れば大丈夫です、
うんうん、
って言ったんですけど、まだ全然信じてもらえなくて、
うん、信じてもらえない、うん、
それで本当にもうこの駐車場のところまで一緒に、本当にもうここまで来れば大丈夫っていうところまで、もう僕の車が見えるってところまで来てくれて、
うんうんうん、
あ、本当にありがとうございました、ご迷惑をおかけしましたと、
うんうんうん、
帰ったんですけど、しかもですね、うん、送り届けてきたくれた皆さん、
うん、
集合時間に間に合わないっていう、
ん、
僕を送り届けてくれたがために遅れちゃうっていう、
はいはい、
すごい迷惑をかけて僕は帰ったっていう感じでね、なんか最後の最後で本当迷惑かけちゃったなと思って、なかなか、ああ、僕は全然道を覚えられてなかったなと。
いや、でも、初めてなら、しょうがないくない？
しょうがないのかもしれないけど、
うん、
やっぱ、慣れてる人は多分大丈夫だと思うんですよね。ここの店を覚えてるとか。
ああ、いや、うん、そうかな。僕もね、うん、東京駅に、
うん、
で、迷子になったことがあって、
うんうんうん、
出張で、東京駅の目の前のビルにちょっとまあ用事があって、その出張でね。
はいはい、
で、
はい、
それが、1時からだったから、
はいはい、
東京駅の近くで、その、うん、ご飯食べてから行こうと思って、
うん、
で、そのビルが丸の内、北口だったかなと思うけど、
うんうんうん、
まあ、そこから出たら本当に、歩いて 2,3 分で着くようなビル で、うんうん、で1回その丸の内北口まで出て、
うん、
で、ビルを確認して、
うんうん、
あこのビルこのビルって言ってね、
うんうんうん
うん、でじゃあ飯食おうって、
はいはい
はい、こう街を散策すると迷子になる気がしたから、
うん、
駅の中に飯屋さん多分いっぱいあるだろう
あるよね、
うんうん、一回戻ってで、うん、飯屋さんやっぱいっぱいあるの、ね、で、
うん、
そこの、なんていうんですか、店舗がいっぱい並んでるような一角があるじゃないですか、
うんうんうん
うん、 お食事ストリートみたいなところがあって、うん、でそこまで、まあ、結構歩いたから、まあ、自分なりにこの道のりで来たなみたいなのを覚えてたんだけど、で飯食って、あ、うん、じゃあそろそろ、丸の内北口戻って、ビルに行こうかって言ったら、
はい、
行けど行けど丸の内北口に行かつかなくてたどり着かなくて、
うん、
で、いや、やばいと思って焦りながら歩いてて、もうだんだんだんだん早歩きになって、
うんうんうん、
で、なんとか南口っていうのが見えて、あれと思ってなんか違うなと思ったけど、
うん、
でもとりあえずなんて書いてあるのか見に行こうと思って行ったら、八重洲南口って書いてあって、八重洲南口って真反対なのね、丸の内北口と、
うん、
でもうその近くでなんとかその構内のマップを探して、
うん、
真反対におるみたいな感じになって行った覚えはあるけど、本当でもね迷う、初めてのところ、
まあ、東京駅は広いからね、本当に、
まあそうやね、広いっちゃ広いね。
でもね、僕もね、
うん、
陽ちゃんはそうやって一人だから、一、うん、人だったから別にその、
う
ん、そんなに恥ずかしい思いっていうか、
そうやね、なかったでしょ。そうそうそう、
僕本当に一人であそこで奈々ちゃんのとこで別れて、
うんうんうんうん、
迷いながら行こうと思ってたの迷いながら行くつもりでいたの僕は本当に、
うんうん、
まあ迷いながらやったらいけるだろうと思いながら、
うんうん、
多分一発ではいけないだろうなっていうのもちょっとあったので、うんうん、だからちょっとね一緒に行くのすごく恥ずかしいなって思いながらあったんです。
そうやね、
うん、
もうだから逆に言うと間違えた時点で言ってほしいよねそれは。
ああ、まあでも結構早く言ってくれたんですよ、
う
ん、
あ、結構早く言ってくれて、結構早めに終了の間だ
ったね、うん、そうそうそうそう、まあこれ、うん、この雰囲気まっすぐ行くなこいつって感じだったから
そうなんや、なるほどなるほど、
うん、肩ポンポン結構早めに来て、うん、あそこだよって言われて、
うん、
ああそっちでしたかっていう感じになって、
うん、
まあまあまあまあでもね、まあもうちょっと、
うん、
そういう自分と向き合いながら生きていこうと思いますけどね。
僕もそうします
似たもの同
士だ。もうそう、すげえ結構自信あったね方向感とかは。
ようちゃん本当自信ありそう、自信ありそうっていうか、はい、方向感覚ありそうだもんね、ようちゃん。
あるある、うん、なんとなくこう頭の中のコンパスがピピピって動くんだけど、
うんうんうん、
いや東京駅は分からんかった、
うん、まあ、しゃあないしゃあない、
うん、
東京駅はしゃあないよ。
いや
もう何回も行ってるけど、
うん、
歩き尽くしだからね、
うん、
歩き詰めでやっとここまでたどり着くっていう、うん、なかなか大変だわ、
うん、ですね。
はい
はい、
まあ、なんせな名古屋で、うん、お会いした皆さん本当にありがとうございました、
うん、いいえありがとうございました
いいえってなんで言うち
ゃうお疲れ様でした
お疲れ様です。
はい、本編なんですけども、
はいはい、
ちょっと、
うん、
まあ、言葉のお話といいますか。
ああ、なかなか高尚なお話だね、
う
ん。
そうそうそう、もう秋の夜長に、
うん、
言葉のお話ということで。
はいはい。
ね、まずね、
うん、
この前僕、ツイートで、
うん、
ツイッターでね、
うんうん、
珍しく、引用リツイートっていうのはあれ、
自分を
書いて、
ね、
うん、ただのリツイートじゃなくて、リツイートして自分の意見も書くっていう。
うんうん、
今まあしたんです。で、ま、何のリツイートをしたかっていうと、
うん、
関東で通じない関西弁っていうことで、
へえ、
うん、ちょっと一個ずつ言っていくんで、カノンさん分かるか聞いてほしいんですけど。
あ、いいですよ。何でも
関西弁ですよ、関西弁。
はいはい。
で、皿。
新しい。
あ、そうそうそうそう。新品っていう。
うん、新品ってことだよね。
うん。で、潰れる。
は？潰れるんでしょ？
うん。まあ、潰れるは、まあまあ、そのまんまの感じもあるけど、
うん、
まあ、一応壊れるっていうふうに、ここでは書いてあって。
ああ、まあまあまあ。うん、
ほかす。
うん、わかりますよ。
捨てるっていうんですよね。
うん。え、これが伝わらないってこと、うん、全部？
そうそうそうそう。
いや、本当？
うん、関東では全く通じないらしいんですけど。
あ、そうなんですか。
うん。直す。
元に戻す？
あ、そうそうそうそう、片付けるね。
うん。
目鉢子。
あ、それわかんない。
これはね、まあ僕もね、目鉢子はあんまりね、聞いたことあるけど、わからない。
聞いたこともない
ので、物もらいのこと。
へえ、もう完全にカタカナだな、うん、俺の中で、目鉢子。うん、
カタカナ。カッターシャツ。
買ったシャツは全国共通でしょ。
ねえ、僕もそう思ってて、
うん、
でもね、関東では通じないらしいんですよ。
本当ですか、これ。
うん、まあワイシャツのことですよね。
うん、ワイシャツ、あ、ワイシャツだよね。ワイシャツの方が違和感。
だから、そうそうそうそう、ワイシャツよりも買ったシャツの方が馴染みがあるからね。
うんうん、
うん、
ある。
行きしな。
うん。
帰り
しな。行きしな、うんうんうん。言うよね。
言うでしょ？
うん、行きしな帰りしなっていう、うん。
で、まあまあ、最後が、芝居太郎かって書いてあるんですけど。
怖いわ、急に。
これはまあ、あれやとして。で、まあ僕は、ここにね、まあ自分のコメントとして、
うん、
行きしな帰りしな。で、まあ僕もよく使うから、うん、行きしな帰りしなって関西弁なんや。
行きしな帰りしなって言うけどね。
金沢でも使うけどなっていう
ふう
にツイートしたんですけれど、
はい、
なんか、なんでも関西弁っていうのをやめてほしいなと思って。思わん？いやいやいや、金沢でも使うしって。
だからあれでしょ？関西弁って言わず、うん、何？西日本弁っていうか、なんていうの、チューブ弁っていうか、なんていうのかな、結構使ってる人いるよね。
そうそうそう。で、それをね、僕奥さんに言ったんですよ。
うんうん。
今はこう、なんていうの、ちょっと落ち着いた感じだけど、もう奥さんには、うん、もう腹を立てた感じでね、もう何でもかんでも関西弁って言うなよみたいな。
そんな熱があったの？
そうそう、もう何を言い切っとんじゃみたいな感じで言ったら、いや、その関西弁っていうのは要は西日本っていうことでしょ、うん、みたいな。
そうなの？
いや、わかんない。要は関西弁、そう、関西弁っていうのは、
うん、
要は近畿地方で使う、
うん
うん、まあ、言葉みたいな感じのニュアンスがあるけれど、うん、
はい、
なんていうの、その関西、関東みたいな分け方なんじゃないのみたいな。っていうふうに分けたら考えやすいんじゃないのみたいな。
まあまあまあね、おおらかに考えればね、うん、大きく考えればそうだよね。
そうそうそう。うん、そうそうそう。まあ、で、まあ言われて、
うん、
じゃあ、関西、関東って何って言って。
うん。はいはいはい。
うん。で、奥さんにそれ言ったら、いや、その東日本、うん、日本、西日本みたいな、要は日本を二つに分けた感じ。
まあ、そうなんだ。
うん。で、まあ、その、奥さんはそう言ってたんやけど、
うん。
じゃあ余計に疑問が湧く。その、うん、関西、関東の、
うん。
要は地方、関西地方とか関東地方みたいな、要はローカルのエリアがあるわけじゃないですか。うんね、うん、 あるある、とまた別でね、東日本、うん、西日本みたいな言い方をする時もあって、じゃあその関西関東のこう関関っていう字、
うん、
いやこれはなんないっていう、
うん、
ことになってね。
おお、突き詰めますね。
うん、岡野さんわかるこれ関。
あ、うん、関？
うん。
これって関わるって字？
ね、関わるっていう字やね。うん。
関わる。
うん。
東に関わってんでしょ。
あー、なるほど、面白い解釈。東に関わる、西に関わる。
そうそうそう。
あー、なるほどね。
いや、今思えばですけどね。
いや、もしかしたらそれもあるんかもね。一個の意味として。
まあ、直訳ですけどね。
むちゃくちゃ直接的な言い回しやったけど。まあ、で、ね、ちょっとね、ネットで調べてみたら、
うん、
あのね、じゃあ、関西、関東の、分けるポイントっていうか、どこで、
これは
分かつものなのかっていうの。
うんうん、
どう思います、それ。
分かつポイントね。
うん、
まあ、絶対中部地方あたりでしょうけど、
そうそうそう。と思うよね。
あ、と思うよね。うん。うん、と思うよ。
うん。どこら辺？
本当に、
うん、
北陸地方あたり、北陸地方もすごい曖昧ですけどね、東西って。うん、
そうそう。
から、はい、
うん、
滋賀県の県境をずっと降りて、
うんうんうん、
ああ、で、愛知県、
うんうん、
どうかな、うん、っていうあたりですかね。
なるほど。いや、でも、結構いい線いってると思う。あのね、一応、そのネットに書いてあったのは、
うん、
その関っていう字、
はいはいはい、
関東、関西の関っていう字は、
はい、
不和の関の関から来てるらしいんです。
不和の関。
うん。で、不和の関っていうのは、不和っていうのは、
うん、
不、あらずの不、
うん。
あらずじゃないか。
不可能の不でね。
うん。不可能の不に破れる。で、不和。
ね、不和、ね。
あ、不和の関、うん。で、不和の関っていうのは何かっていうと、うん、まあ、今で言うところの、関ヶ原。
ああ。
うん。で、関ヶ原はじゃあなんで関ヶ原っていうか、不和の関の、
うん、
原っぱから、
ほうほうほう。
関ヶ原って、まあ、言うらしいんですけど。
へえ、なるほど。
で、うん。で、まあ、そこに、関所が、まあ、あって、
うん。うん。
うん、うん。で、そこから、まあ、東西っていう。
ああ、じゃあ本当にあれじゃん。岐阜県の入り口でしょ、関ヶ原って。
そうそうそうそうそう、そう。
ってことは本当そこら辺だね。
そうそう、そこら辺、そこら辺。
うん。
だからさ、
そうだね。
結局、そうなると、
うんうん、
例えば福井とか金沢ってどっちなんてなる。
そうだね。いや、どっちかというと、福井、なんか、石川、富山あたりが怪しいですよね。
ね、まあ、なんていうの、その、不和の関から、まっすぐ上に上がってくると、
うんうん、
ちょうど金沢ぐらいなんよ。
おぉ。
ラインがね。ってことは、石川県を、もう真っ二つに割るみたいな感じになるんですよ。
なるほど。
いや、だからね、石川県は、関東にも、あらず、関西にもあらず、みたいな。
もうオンリーワンだ。金沢であるって
。おもろいな、それ。いえいえ、もう。
我、金沢なりってことね。
うん、そう。いや、だからね、まあまあ、そういうのは、あるっていうか、まあ、その不和の関っていうのがあるんやなっていうのは、まあ、それでね、その、関東、関西と分かれるんやなっていう、 のは、はいはいはい、まあ、分かったのはいいけれど、まあ、何でもかんでもそうやって関西弁っていうのは、
うん、また戻ったね、
よくないよと思って、うん、っていうので、まあ、腹を立ててたんですよ。
はい、
うん、でね、まあそれはそれでいいとして、
うん、
ね、じゃあそのね、ちょっとまあその言葉の話いいからちょっと方言の話に行くんだけど、うん、
はいはいはい、
奥さんがね、
うん、
まあ奥さんは、うん、まあ、中国地方の、
うん、
近畿地方寄りの出身県なんですけれど、
はいはいはい
の、瀬戸内海寄りっていう
もう大体わかるよね
なんですけれども、
うん、
あのね、あのご飯を作ってくれるじゃないですか、
はい、
で、いただきますって食べて、
うん、
で食べ終わったらごちそうさまって言うでしょ、
うんうんうん、
だから奥さんはそのごちそうさまに対して、
うん、
よろしお上がりって言うんですよ。
なんか大和なでしこですね
いや、あ、わかるかのさんこれ、
わかんないけど、
うん、
わかんないけど、なんかちょっとすごく日本人女性って感じがすごくする、
う
ん、
そう
言われてみたい
いや、いつでも、いや、いつでも言ってくれると思うけど。
いやいやいや、
じゃあそういうことじゃない。そういうことじゃない。うん。で、そのね、なんかね、よろしお上がりっていうのが、
うん。
なんで僕はね、そういうこと言われたことがないから。
でも、お粗末様でしたっていうことじゃないの？
それそれそれ、それなんよ。結局ね、うん、別の言い回しで言うとお粗末様なんだけど、
うん、
であんまりだからねそういうことが言われ慣れてなかったから、
うんうんうんうん、
結構くすぐったくって自分的に。
なんかね、なんかそれ聞いた時、うん、急に擬音の匂いしますよね。
あ、
なんかよろしお上がりってなんか、
うん、いや
そんな感じしません？
そう、あのね、確かにそうで、でね、じゃあよろしお上がり、うん、よろしお上がりの意味っていうのは、まず、うん、まあ、お粗末様みたいな感じで、よろしお上がりっていうのは、うん、よく私の作ったものを食べていただきましたっていうことを、だから、作った人が言う言葉なんですよね。
そういうことですね。
料理してくれた人が、
はいはいはい、
うん、食べてくれた人に対してね、まあ、うん。で、じゃあ、それっていうのはどこの言葉なんやと思って、僕自身は初めて聞いた言葉やったから。
そうですね。
うん、そうそうそう。もう変な話、奥さんの地元だけで使ってる言葉なんかと思ってたぐらいやから。で、またちょっとネットで調べてみると、やっぱルーツというか、多いのは大阪、京都が非常に多くて、
へ
うん、けどそこから、まあ、うん、まあ、同心円でもないけど、やっぱり西日本が多いかな。強いっていうか。
なるほど、なるほど、
うん。中国地方、四国地方でもそういった声が上がってたので、うん、だからやっぱりね、ここも関東、関西みたいな感じで、
うん、
きっぱりちょっとね、分かれる感じ。
なるほど。それは聞いたことないわ。うん、でも本当に。
うん、そうそうそう。うん。まあなんかそういうのがあって、
うん、
結構ね、まあ若い方はもしかしたら使わないかもしれないんだけど、
うんうんうん、
うん、まあうちの奥さんも使うし、うちの奥さんのお母さんも、本当にごくごく自然に使う言葉なので。
もう習慣づいてる感じですね。
そうそうそう。
あ、
うん、なので奥さんも別に意味とか全然知らなかったけど、うんうんうん、そういうもんやと思ってたみたいな感じで言ってたから、
感じですよね、うん、
そうそうそう、だからね、そのなんか西日本じゃない東日本の方とかにとっては結構新鮮な言葉かなと思って、
いや新鮮ですね、
うん、ちょっとお話ししてみました、うん、
なるほどね、かなり西寄りでもやっぱ知らない言葉はあるもんですね、
あるあるある、うん、
ね、
うん、
結構面白いな。
うん。
よろしお上がりなんて、なんかすごく丁寧だわ。
ね、いい言葉ですよね、でも。
いい言葉ですね。
うん。
特に女性の方が言うからこそいい言葉ですよね。
うん
うんうん、
そうそうそう。うん。なんか、菅野さんあります？方言について。
うん、本当に、なんだろう、この壮大な関西、関東のね、うん、話からも非常にスケールのめちゃくちゃちっちゃい話になっちゃうんですけど。
どうぞどうぞ。
今、息子が今2歳。
うん、
2歳とちょっとなんですけど、
うんうんうん、
やっぱうちの奥さんはちょっとちゃんとした言葉を覚えさせたいっていう感じであって、でやっぱ僕らって知らず知らずのうちに方言言ってるでしょ。
まあね、その意識はむしろしてない感じは
してない、してない言葉はかなり方言が入ってて、
うんうんうん、
で結構僕平日の昼間なんかは、
うん、
僕も奥さんも仕事出て、
うん、
僕のお母さんが、うん、まあ、言うと息子からするとばあちゃんですよね、
うんうんうん、
言うと面倒見てる感じなんですね、うん、昼間は、うんうん、でそうすると結構方言がきついんですよね。僕よりもまだ言うぐらいな感じなので、
うん、そう
だ
ね、うん、
急に方言言ったりするんですよね、そうなってく
ると。ああ、なるほど、
うん、びっくりする、うん、言うたとかって言うんですよ急に、
うん、
なんとかって言うたって
、うん、
であんましそういう言葉なんかあんまし面白くないみたいで、まあ、そんな面白くなくもないけど、
うん、
言うたって言ったなみたいな、言うたって言うたわみたいな感じになってるから、
うん、
でこの前ちょっと思って、
うん、
もういっぺんって言葉あるでしょ、
うん、あるね、
もういっぺん やりたいとか、
うん、
まあもう一回やりたいってことですけど、うん、僕これ方言やと思ってたんですよ、
うん、
もういっぺんって、
うん、方言じゃない
でしょ、
うん、
でそのあんましもういっぺんって言わないでみたいな感じで言われてて、僕奥さんからもう一回って言ってみたいな感じで言われてたんだけど、
うん、
この前、うん、テレビのニュースで、
うん、
美智子様、
うん、
天皇上、はい、上皇皇后っていうのかな、
うん、
わかんない、ちょっと言い方わかんないけど、
うん、
美智子様が、うん、オーストリアかドイツかちょっと、
うん、
でピアノを演奏されてたんですね。そこでちょっと弾いてて弾くの終わられて、
うん、
ほんでその次のタイミングで、
うん、
もういっぺん弾かせてもらってもいいですかって聞いたんですよ。美智子様がね、
うんうんうんうん、
ってことはですよ、
うん、
標準語じゃないですか。
いや、そうなんですか。
え、だって美智子様が言う言葉って標準語でしょ。
ザ日本語みたいな。
そうそうそう、もう日本語の中心じゃない。
確かに確かにね、うん、
そう。でもう一遍って、あ、そうだ、標準語なんだ、標準語じゃんってすげえ僕はもうすごく力入れて言ってるんですけど、
うんうんうん、
まあそれでも納得してくれないんですけどね、もう一遍って言葉は、うん、もしかしたらその何、もう一遍って、その一遍っていう言葉が意味あるんじゃないみたいな、そのもう一節弾かせてくださいっていうことなんじゃないのみたいな、まだ納得してくんないんだけど、もう一遍
なるほど、そうか、その意味合いが違うってことだよね。
ああ、そうそうそう、僕らが言うもう一遍とそのもう一遍は違うんじゃないみたいな感じになってるんだけど、僕はもう完全に標準語と認識しましたね、その瞬間。
ああ、なるほどね。
びっくりしましたね、あの時。言うじゃん、もう一遍って言うじゃんと思って。
そうか。いや、でもどういう字を書くんかなと思って。
あのニュースではひらがなだったんですよ、うん、もう一遍って。
ああ、そうなん。
字幕スーパー出てても、もう一遍ってひらがなだったから、うん、あ、もう完全に僕らが使ってるやつだと思って。う
ん、ああ、でも、漢字も出てくるね。
あ、ほんと？
ね、一遍っていうのは、
うん、
こう、どういう字、これは、なんていうの、その、編集の編の右側があるでしょ、
うん
うん、その、糸編じゃなくて、それを、あの、針尿にしたやつ。
はいはいはいはいはいはい、はい、うん。
これで一度とか一回っていう意味。
あ、ってことはあるんだね、一遍ってことは。
うん、うん、だからもう一遍っていう、もう一度もう一回っていう。ああ、でもだから漢字もあるし。
方言じゃないね。うん、
方言、じゃないかもしれない。
やった、うん、もうこれ堂々と言えますね。僕は標準語喋ってるんだって
あのイントネーションなんじゃない？もっぺんとかって言ってんじゃない？
恥ずかしい。
もっぺんとか、
うん、もっぺん、もっぺんって言いますよね。もっぺん、もういっぺん、あ、もっぺんって言うな、確かにな。それ作り言われるとな、もっぺんやってみって言うもんな、うん、確かにもっぺんっては言ってなかった、もういっぺんって言ってた
美智子様でしょ
美智子様、
あ、そりゃそうや、もっぺんとは言わ
ない。ウケるな、言ってたらウケるけどな、うん、でももういっぺんって言ってたわ。あ、そうか、
うん、
だからそういうちょっと言葉の言い回しはあるかもね、うん、確かに、
うん、あ、でも結局でもさ、子供って、
うん、
まあ、小学校にしてもね、保育園にしても、
うん、
もうそこの方が言葉の覚えてくるね、 その割合はね、大きくなるし、うん、まあ、なんつうの、もうチンチンを連呼するよ、必ず。
もう今言ってるよ。
もう言っとるんや。
もうブラブラソーセージ言ってるよ。誰になったんだお前らって。
ねえ。
うん。言ってねえ俺らっていう感じになってるんですけどね。
そうだ、もう言っとるんや。
言ってる言ってる。もうすんげえ笑顔で言ってるわ。
そう、
やめてって感じなんですけどね。
ちなみに言うと、
はい、
僕はその今のパターンの逆で、
うん、
自分はね、標準語っていうか普通の日本語を喋ってると思ってたのが、
うんうんうん、
いや結構これはなんていうの、方言というか、なんていうの、これ地方の使い方なんかなみたいなことで奥さんに笑われたんやけど、
へ
ー、なんとかだからみたいな、
うん、
っていう風な言い方をするときに、
うん、
僕はなんとかやしとか、
おう、言うよね、
うん、言うでしょ、
うん、
でやしって言ったら、
うん、
しって言われてやからでしょって言われていや、そうやけどやしやって、
やしがなんとかやでとか、
うん、
僕らはやで、
ああ、そうか。いや、で、いや、要はその後に続くでしょ、言葉。
ああ、そうそうそうそう。
うん。うん、なんとかやし、なんとかっていうか、
うんうん
うん。
だからっていうことだよね。
そうそうそう。そうだから、うんうん、なんとかだから、なんとかするよとか、みたいなことの、うんうん、まあ、接続語みたいな感じ。
わかる、わかる。うん、わかるよ。
いや、俺、日本国民全員使ってると思ってたからね、これは。
いや、僕それ思ってないな。
本当に。
だって東京は言わないでしょ、標準語は。
やしって。
やしは言わないよ。
だしって言うんじゃない。
だしなんて言わないよ。
じゃんしとかって言うんじゃない。そうじゃんし。
もう完全方言じゃん、それ。どっかの方言じゃん、絶対。
まあまあ、そういうのがね。
あ、まあ、だからはね、あるよね。
うん。 いやだからそれを言われてね、ああそうかと思って、全然全然そう言われる、本当にその時までわからなかったけど、
うん、
まあそのね、奥さんの地方の、
うん、
まあ方言なんですけど、まあ、結構おもろいんですよ、僕からするとね。
え、まあね、
うん、そうそうそう、やっぱエリアが結構違うから。
はいはいはい。
ニュアンスとかイントネーションも全然違うし。
そうですね、うんうん、
そうそうそう。例えばすごいとか、
うん、
ちょっとびっくりしたみたいな感じのすごいっていうのを、うん、ボッケって言うんですよ。
ボッケ、
うん、
なんかめっちゃ怒ってるみたいな、ね、
うん、そうそう、すごい高いよっていうのはボッケ高いとかっていう、
本当、うん、高そうだね、
うん、そうそうそうっていうのがあったりとか、
うんうんうん、
あのね、一番ちょっとねびっくりしたのは、
うん、
あのね、ばっかり、なんとかばっかりみたいなね、
うん
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 うん、この子はスイカばっかり食べるみたいな、
うんうんうん、
っていう文章を買ったとしたら、
うん、
それをね、その奥さんの地元の方言で言うと、
うん、
この子はスイカバーが食べるって言うんですよ。スイカバー食べよる。
うわぁ、食べたくなってきた、スイカバー。
そうそうそう。ばっかりのこと、バー。
へぇー。なんか可愛いよね。
あ、そうそうそう。でもね、そうそうそう。やっぱね、広島に近いから、言葉とかニュアンスとかね、イントネーションとかがやっぱ似てるんだけど、
うんうんうんうん、
ね、やっぱ広島弁とかそっちのね、中国地方の言葉を、例えば女性とかが言うとね、結構すごく、ね、
いいよね。
うん、可愛らしく。
食べ夜とかって良くない？
いや、いいと思う、いいと思う。う
ん、ねえ、食べ夜とかって本当にいいと思うんだよね。うん、
そうそうそう。
なんかすごく女性らしい、なんやろ、女性らしいって言ったらなんか変だな。
うん。まあ、女性らしくはないけど、
なんか可愛く聞こえる。
うん、ギャップがね。
あー、ギャップか。
う
ん、
そうそうそう。
ギャップ萌えってやつか。
そう。ギャップがいいのかなって思うけどね。
あー、そうかもしれないね。
うん、
確かに確かに。女の子がこういう言葉使ってるから可愛いってのはあるかもしれない。
そうそうそうそうそう。うん。
そっか。確かにわかるわ。
まあ、そんな感じで。なんかやっぱ、
そうだね、
うん、地方地方でね、方言はあるんだろうけど、
うん、
自分ではわからないからね、こういうのって。
だって方言喋ってる気になってないでしょ。
そうそうそう、なっとらん、なっとらん。全然なっとらん。
で、他の人に聞くとめっちゃ喋ってるって言うじゃないですか。
そうそうそう。めっちゃ真似されるしね。
あ、まあ、ようちゃんは真似されて叱るべきだと思うけど。
めっちゃ俺の真似しとるな、みたいな。
みんな上手やもんね。
結構上手。
そう。ほやで、なかなか、
うん、
自分では気づかない部分が。
そうそうそうそう。
結構ありますよね。
うん、
まあ。こんな片田舎の方言しか喋ってないですけどね、聞いてほしいね、うん、
まあまあまあね、もう方言ありきで、ね、
まあまあまあ、カナダオンリーワンだから。
いや、うん、だからね、それも気になるのは、
うん、
ね、福井って越前って言うでしょ。
越前だね。
ね、富山は越中でしょ。
越中
で、新潟は越後でしょ。
うん。
なんで石川県飛ばしとるんって話やん。
飛ばしてるんじゃなくて一部だったんだよ。
あ、そういうことか。
越前はあれでしょ、能登半島を除いたとこは越前。
あ、そうなの。
うん、昔はね。
あ、そっちと一緒やった。
うん、そうそうそう。もともとは福井と一緒だったんだよ。
高岡と一緒やったの。
え、それは違うか。高 あ、でも金沢あたりはちょっと分かんないです。結構微妙でしょ、金沢あたりって。
うん。なんかね、金沢と高岡って、
うん。
同じエリアに入れられてた。
うんうんうんうん。ああ、なるほど。
そう。
で、越前、越中、越後でしょ？
そうそうそう。
完全に並んでたからね、昔は。
なるほどね。
そ
う。じゃあ、あれか、外された感じが、石川県。
そう。はぶられてた。
そっか。
新興勢力ですよ、石川県は。
え？
新興勢力ですよ、石川県は。
いやー、まあ、それは関東と関西の間になるのもなんとなくわかる気がするな。
あー、だから、もしかしたら越前と越中の間かもしんないよね。
うんうん。そうね、もっと昔の石川県じゃなかったらそのままやったかもしれんね。
うんうんうん、
うん、なるほどね。
まあでもその越前は、
うん、
いつの時代まで越前がそこまであったか知んないよ。そこまで詳しくないから。ちょっと待って、俺調べて。なんか不安になってきたな。
なるほどなるほど。
エンディングで正解は言います、
うん、まあ取り留めのない話でした。
本当にね。
うん。
はい。まあというわけで、はい、エンディングですけども。
はい。
結構前にいただいた普通オタ、
うん、
ね、
うん、
まあ多分読んでないですよね、
うんうんうん、
まだ、
ね、
せっかくいただいたので、
はい、
ちょっと、はい、読ませていただきます。
おい、
8月の2日にいただいてますね。
はい、
はい、りんりんさんからいただきました。ありがとうございます。突然ですが、私は自分の職場が好きだなぁとしみじみ感じることがたまにあります、
はい、
先日奈良県の南部にツーリングに行き、うん、玉木神社かな、うん、というところへお参りに、玉木工事の玉木だよねこれね。
そうですね、
うんうん、というところへお参りに行ったので、全国的にも珍しい悪魔払いのお札をお土産に買って帰りました。翌日、
うん、
出社して、
うん、
勝手に会社の入り口にお札を貼ろうとしていたところ、
うん、
営業の部長さんから、
うんうん、
それなんなと尋ねられたので、
うん、
悪魔払いのお札ですと答えたところ、うん、部長さんはふーんと言っただけで終わり、
うん、
他の人も特に気にする様子はなく、
うん、
しみじみ私を自由にさせてくれるみんなの無頓着さが好きだなぁと思いました、
うんう
ん、皆さんは自分の職場の好きなところはありますか、
うん
うん、なくても無理やり見つけてみてくださいと、
うん、
無茶ぶりが来ましたね。
はい、
ありますか好きなところ。
好きなところか、何かな。
好きなところって結構ね、探さないとってところだよね。
そうやな。まず一つ目は、
うん、
比較的近い。
でかいねそれね。
うん、車で13分。
なるほど。今10個のうちの一つだね。
うん。
二つ目は？
二つ目は、海が近い。
地理的な関係がでかいね。
うん。でかいね。
はい。じゃあ三つ目は？
三つ目はね、 渋滞があんまりない。
それってさ、職場も好きなところなの？
職場の立地条件が好きって感じだね。
だね、もう総合してそうだね。
うん、
一つだけだわ。
うん、
そうか、自分の職場の好きなところって難しいな。
難しいよ。
難しいわ。まあでも僕もね、
うん、
あれだね、あの現場直に朝行けるってとこかな。
ああ、現場直で、直行で行ってもいいってことか。
うん、直行で、ほやし、会社寄らなくても直帰でいいから、
うんうん、
現場から直帰で帰れるし。
へえ。
そういう面では楽かな、
うんうんうん、
会社寄るのって結構めんどくさい部分が多いんですよ。僕結構外が多いので、うん、ほとんど外だから、
うんうん、
そういう面ではすごく楽かなと思いますけどね、うん、特段寄る用事がなければ全然、うん、そうだな、あとはもう月給制ってとこかな、
うんうん、それはうちも月給制やな。
あ、ようちゃんとかもそうなんや。
うん、月給制。
あんまし働いた日数は関係ないってやつだね。
ね、まあそうやね。うん、そうやね。
まあまあ、だからこれで助かるのは休んでもいいっていうところはすごく。
ああ、なるほど。それはでも、有給扱いしてくれてるってことでしょ？
有給扱いなのかな、うん、わかんない。そんなに、なんだろう、うん、かしこまった会社ではないから。有給があるのかな、わかんないや。
いや、有給はあると思うよ。
なんか、みんなそう言って言うんですけど、
うん、
別に社長から言われてるわけじゃないし、
うん、
聞きにくいし。
うん、けど今結構そういうところ厳しい世の中になってきてるし、
まあね、うん、働き方改革とか言ってるけどね。
そうだって有給は5日間取らんと怒られるよ国から。
でもなんか働き方改革ってなんかおかしくないですか。
いやもう根本はおかしいとは思うけど、
うん、おかしいでしょ、うん、絶対、うん、
でもまあそれはなんかね、なんていうの、すべての民間企業はやっぱそうせざるを得ないところがあるから、それに従うしかない。
うん、名前を変えてほしいよね。働き方改革じゃないもんね。
変えよう、そうしたら。変えましょう。
みんな休みが欲しいよねって。
ってどういうことや。うん、休み改革。
休み改革か。
うん
だよね、
うん、
もうなんかもう最近すっげえ仕事やりにくい、もう。
ああそうなん
や。いつもこの時間までやってたのに、最近働き方改革でもうこの時間はやらないんですとか、
うん、うんうんうん、
何じゃ働き方改革ってって思いながら、
うん
ねね、まあそんな愚痴は置いといて、
はい、
まあ、そんなところですか。
そんなとこです。
まあリンリンさんもいい会社、まあね、いろいろあると思いますけど、うん、いい会社にお勤めになってるってことですね、
うんう
ん、
はい、
また聞いてくださいね、お願いします、
はい、お願いします。
あと、
はい、
まだ言っていいですか。
はい、あの
前々回か、前々回、うん、ゾッとした話言いましたよね、あのめちゃくちゃ怖いやつ、
うんうんうん、
みんな聞いてもらったと思うんですけども、
うんうん、
あのちょうどその話をしたその日に、その日だっけ、
その日だっけ、その日か次の日か
ね、
うん、
送られてきたよね、ゾッとした話、はい、
うん、
この人すごいと思うわ。だって募集してないんだよ、うん、ゾッとした話。
確かに、
うん、ゾッとしたよ、う
ん、
ねえ、本当ありがたいけど、
はい、
なので行きますね、ゾッとした話、
はい、
いただきましたので、
はい、
読まさせてもらいます。
はい。
タコクラゲさんからいただきました。
はい。
私の父は海外に行くのが好きで、 毎回お土産を買ってきてくれるのですが、うん、カレーが好きな私にと謎のスパイスを買ってきたことがあります、
うん、
もう 5,6 年前のことですが、
うん、
トルコに行った父がマーケットで売ってたと買ってきたスパイスは半斤ほどの透明のビニール袋に入っており、
うん、
セロハンテープで簡単に留めてあるだけでした、
うん、
謎のスパイスは3袋、
うんうん、
一袋に何種類かのスパイスが混ざっているようでした、
うん、
とりあえずカレーを作ってみましたが、
うん、
スパイスのことなんて詳しくないため微妙な味になってしまったので市販のカレールーを足して美味しくいただきました、
うん、
袋に入ったままだと保存しづらいのでそれぞれを瓶に移し替え、
うん、
キッチンの戸棚にしまっていました、
うん、
そんなことも忘れて3ヶ月ほど経った日、
うん、
カレーを作っている時にあのスパイスのことを思い出しました、
うん、
久しぶりに瓶を手に取ると、
うん、
なんか瓶が変なんです、
うん、
一つの瓶だけがアイノス観察キットのように、
うん、
くねくねと線が入っていて、
うん、
よくよく見ると幼虫のような白いものが何匹かいるのです、
うん、
瓶の蓋はしっかり閉めてあります。スパイスを瓶に移した時にはもちろん何もいませんでした、
うん、
スパイスの中に虫の卵が入っていてそれが孵化したかと思うと、
うん、
ゾッとしました。そしてそれを食べてしまった、
うん、
今考えても気持ち悪くなります。皆さんも謎のスパイスにお気をつけください。ちなみにアリノス観察キットになってしまったスパイスはすぐに捨ててしまいましたが残り2つの瓶はあの日から開けずに戸棚の奥にしまったままです。
うん、
はあ、ってことでね、
うん、
怖いわ。虫の卵食べたってことでしょこれ、
うん、いや本当にゾッとする話
ねえ。ネタかと思った。これガチのやつじゃんこれ、
うんう
ん、怖
っ。
寒くなってきた。
いやーでもこれ買った時からそういう風になってたってことなのね。
ですよね、
うん、
あの袋だったら疑いますけどね。袋のまま保存してたらどっかから入ったのかなと思うけど、うん、これ瓶に変えてるからもう疑いようがないですよね、うん、
いやでも瓶に、
うん、
なんていうの、普通日本で売られてる瓶とかってさ口のところがビニール閉じてたりするやん、うん、テープしてたりとか、
うん、
味付けの海苔とか開けるときさピリピリピリ
って、ああしたらしたらしたよ。
でそういうのがやっぱないとこなのかな。
どういうことどういうこと。
要はさ、その、要は工場の時点で入ってたってこと。
だってトルコで、
うん、
あれですよ、買ってきた時はあれですよ、透明のビニール袋に入ってたんだよ、スパイス。
そういうことか。
うん、で、それを瓶に移し替えたの。
なるほど。全然ちゃんと聞いてなかった。
正直もんだね。
うん。そういうことか。
そうだからもう疑いようのない、
ね、もうそしたらそれは買ってきた時から
うん
ってことだよね。
それでゾッとしてるんじゃないかな。
そうか、
怖いね
でも
怖いよ。
でもそれはやっぱその袋に入れる時からそうなってるってことだろ。
だからスパイスの中にいたってことだよね、
うん、本当かいなって話やね。
まあ嘘かもしんないけど分かんないね。
これ嘘やったら嘘の方が怖いな。これ
よく嘘で話せたなって感じだな。いやこれ嘘はないだろうさすがに。いやー怖
ねえ。ちょっとゾッとするっていうかそういうお話だね。
そう、ゾッとするよ。
ね。ただのゾッとする話。
そう。本当に、本当ゾッとしたわ。
うん。
ただのゾッとした話ですけど、実はもう一通来てますよね。
はい、
またタコクラゲさんからいただきまして、もう一通、
はい、
ほんとゾッとした話ありますね、うん、これ募集すればよかったかなと思いますよね、
うん、
この方の81話ね、うん、81話多分ゾッとした話、
うん、
僕らが話したゾッとした話、多分怖がってもらったと思うんですけど、
うん、
を聞いて思い出した話があったということで、
うん、
まあ、その話がありますね、私には妹がいますが、これは妹が高校生の頃の話です、
うん、
あの時は確か妹が夏休み中で部活に遅れると焦って準備をしていました、
うん、
焦る妹をよそに私がリビングでテレビを見ていると、
うん、
姉ちゃん、
うん、
と叫ぶような妹の声が聞こえてきました、
うん、
あまりにも大きな声だったので何かあったのかとびっくりしていると、早くとトイレからまた大きな声がします。慌ててトイレの扉を開けると、妹がでかすぎて流れないと爆笑していました、
うん
うん、そこには流れないほどでかいうんこが、
うん、
まさか妹のうんこを見ることになるとはゾッとしました、
うん、
その後妹はもう一度トイレを流し、流れたことを確認すると、
うん、
何事もなかったかのようにさっさと部活に行ってしまいました。家に一人取り残された私、ゾッとした夏の思い出です。もう一つ思い出した出来事がありましたが、それはまた来年にと、
うん、
いやーねー、粘ったね妹さんもね、これね、
うん、
こんなことあります？
めっちゃ食ったんやろね。
あ、食ったってこと？そっち、
うん、めっちゃでかかったんやろ。
でかすぎて流れないってこと、一個がでかいってことでしょ、これ。
いや、うん、と思う。
塊になって、もう、いいや。これ絶対
。むちゃくちゃ、ねえ、むちゃくちゃでかい一本嘘を。なやったんやろね。
なトグロ巻いてたってことでしょ。
うん、
やばいな、あの綺麗にあのあられちゃんみたいなうんこが出たってことでしょ。やば。
そうか。
でも可愛いよね妹さん、
うん。
お姉ちゃんを呼ぶなんて。
うん、
ああいいエピソードだわ。ほんわかエピソードだよ。全然ゾッとしてないよ。
いや、まあ、
うん、
自分以外のうんこを見るっていうところがっていうことなのかもしれないね。
ああ、そうか、
うん。
あんま見たことないか、
いや、見ないでしょう。うん。
見んか。
うん、
確かに、
うん。
見ないかもね。
なんかね、ああ、でもそれはちょっと違うかな。昔はさ、なんかうんこ落ちたりしたもんやけどね。
犬でしょ？
犬のやけど、
うん、
人のはないと思うけど。
うんうんうん
うん。
まあでも、僕は友達が帰り道、
うん、
めっちゃお腹痛くて、
うん、
あの、ズボンの裾からゲリピンが出てったのは知ってますけどね。
それも相当やな、結構。
すごいでしょ、
うん、よっぽどやったよね。
よっぽど我慢できんかったんだ、
うん、
歩くたんびにツーって
ツーって
うんこエピソードは止まりませんね、
うん、
まだ思い出した話があるそうなので来年楽しみですね、はい、これね。はい、ということでありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
こんなもんですか。
うん、
なんか言いたいことあります？あ、そうだそうだ、うん、さっきあの越前の国のことで、
はいはい、
調べたら、うん、越前は石川県丸ごと入ってたみたいですね、
うんうん、でそこから能登が分離したって
感じだね。
うん、
お騒がせいたしました。
いいえ。
はい、こうなってくるとあれか、うん、まあ、あと募集してるのは忘れたい話かな、
うん
うん、もう僕の忘れたい話はもう言っちゃったので僕のノルマはもう達成したということで、
はい、
あとは皆様のお話をお待ちしております、
うん、そうですね、
うん、まあ何通かいただいてますからね、もうちょっとたまりましたら、
はい、
はい、読まさせていただきたいと思います。
はい、
あと、
うん、
次回はやっぱこうしましょうね。
そうですね、けど加納さんそろそろ試験強化月間に入るんですか。
そうですね、やっぱ1ヶ月前は強化月間ってことで、次回をめどにちょっと集中したいと思います、う
ん、はい、
すいません、
レギュラー残留かどうかかかってる、
かかりますね、
うん、
いやー本当に
お願いします。
ここはもう本当に受かるしかない、
うん、
受かる道しかないということで頑張ってますね、
はい、はい、
まあもう今日は寝ますけどね
今日はもうやらん、
ね、朝仕事だしね、
うん、まあね、確かにですね、
はい
はい、
まあ、もう本当に本当に、はい、そうそう寝ましょうか、
はい、寝ましょう
はい、それでは皆さん次回を楽しみに、
はい、
おやすみなさーい、
おやすみなさーい。